では、文化の家からの講演をもう一つご紹介いたします。長久手寄せ、春風亭一之助独演会があります。毎年恒例の長久手寄せ、今回は、今大注目の若手落語家で、各界から賞賛を浴び、最もチケットの入手が困難と言われている落語家、春風亭一之助が登場します。時は2月2日土曜日、午後1時30分開場、午後2時開演です。場所は森のホール。出演は春風亭一之助。前売りはフレンズ会員3200円。一般は3500円になります。全席指定です。未就学児入場は不可となりますのでよろしくお願いいたします。次は11月みんなの掲示板から市内で行う催し物をご紹介いたします。年金と労働問題の無料相談会のお知らせがあります。年金と労働問題の専門家の社会保険労務士が皆さんの相談、疑問にお答えします。年金セミナーを同時開催します。時は12月1日土曜日、午前10時から午後3時まで。場所は福祉の家、研修室、会議室です。内容は無料相談会、午前10時から午後3時まで。年金セミナーは午前11時、午後1時の各30分間です。申し込みについては、愛知県社会保険労務士会、名古屋北支部、藤井さんまで。携帯は090-8739-2545です。次は深夜の広場からのお知らせです。長久手ハーモニー体操講習会があります。心と体を調和させて元気になる長久手応援ソングに合わせた体操を体験してみませんか？時は11月1日木曜日、午後1時30分から午後2時30分。場所は市役所西庁舎3階研修室であります。なお、生き生きライフパーティー、これは毎月実施されます。健康づくりに関心のある皆さんが集まって、楽しく運動し、交流しています。時は11月7日水曜日、午後1時30分から午後3時30分まで。場所は福祉の家2階、集会室です。この件に関しての問い合わせは、長寿課電話560-639、申し込みは長久手温泉電話643511までお願いいたします。次は長久手の喫茶オレンジがオープンします。喫茶オレンジは物忘れや認知症の心配がある人やそのご家族、また認知症に関心を持つ市民の皆さんがお茶を楽しみながらざっくばらんに思いを語り、和やかな気持ちで交流できる場です。スタッフには専門の相談員や認知症のご家族を会議した経験者もいますので、日頃思っていることや感じていることをこの機会にお聞かせください。時は11月17日土曜日、午後2時から午後4時まで。入退室は自由です。場所は福祉の家1階、ボランティアプラザ活動室1。料金は100円です。これは飲み物、お菓子付き。申し込みは不要です。対象は、物忘れや認知症の心配がある人や、そのご家族、認知症に関心がある方、どなたでも参加できます。喫茶オレンジは11月から毎月第3土曜日に定期的に開催する予定です。皆さんのお越しをお待ちしております。この件に関しての問い合わせは、社会福祉協議会、電話624700、長寿課、電話560-639です。 では次のお知らせです。あかつきの会、認知症家族交流会があります。これは家族同士で集まって介護の悩みを話したり、情報を交換する場です。一緒に情報交換してみませんか？時は11月16日金曜日、午後1時30分から午後3時30分。場所は福祉の家2階、会議室です。対象は認知症の人を介護している家族。料金は無料です。なお、申し込みは不要となります。次は、11月4日日曜日は、ござらっせ入選料無料、あったカードデーです。この日に限り、市民、これは住民登録者に限りますが、発行される優待カード、あったカードを提示すると、長久手温泉ござらっせの入選料が無料になります。このあったカードの申請については、長寿課電話560631までお知らせください。次はイベントのお知らせコーナーです。まず最初は、調停相談会があります。夫婦関係や扶養、相続、交通事故、過払い、返還など民事上の揉め事を裁判所の調停委員に相談できる無料相談会を開催します。時は11月6日火曜日、午前10時から午後3時まで。受付は午後2時30分までです。場所は瀬戸市役所4階、大会議室。料金は無料となります。この件については、瀬戸簡易裁判所、0561-824815 までお問い合わせください。次は、世界糖尿病デーのイベントが愛知医科大学病院であります。11月14日は世界糖尿病デーです。糖尿病について多くの人に知っていただくことを目的に制定された国際デーです。愛知医科大学病院でも今年もイベントを開催いたします。時は11月12日月曜日から16日金曜日まで、午前9時から午後3時まで。場所は愛知医科大学病院1階オアシスホール、2階健康情報教室アイブラリー他です。内容については、糖尿病教室、ポスター展示、血糖値測定、運動療法体験などがあります。料金は無料です。詳しくは愛知医科大学病院ホームページをご覧いただくか、愛知医科大学病院糖尿病療養支援チーム病院管理課電話623311までご連絡ください。次はヨガのイベントのお知らせです。たくさん笑って健康寿命を延ばそう。笑う体操とヨガ呼吸法で心も体も健康に。笑いは健康につながる最強の薬です。笑いの体操やヨガの呼吸法を実践しながら、一緒に健康の秘訣について学びましょう。これは事前申し込みは不要です。時は12月18日火曜日、午前10時から午前11時30分まで。場所は保健センター3階会議室です。内容は、ラフターヨガ講師、若杉美希子氏、紀藤千佳子氏です。持ち物は、タオル、水分、動きやすい格好でお越しくださいということです。申し込みは11月5日月曜日、午前9時から12月14日金曜日までに、健康推進課窓口または電話で申し込んでください。先着50人となります。次のイベントです。第6回長久手市民芸能フェスタ夢の開催について、長久手市文化協会芸能部門加盟17団体と市民公募5団体が 頃の練習成果を発表するステージです。趣向を凝らした演技をお楽しみください。皆さんのご来場をお待ちしております。時は11月18日日曜日午後12時30分開場、午後1時開演です。場所は文化の家森のホール。主催は長久手市文化協会。対象はどなたでも、制限はありません。入場については無料です。先着300人に粗品も申請されます。次はマイナンバーカード通知カードの休日窓口の開設についてです。平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない場合や、申請受付のために休日窓口を開催します。11月は11月25日日曜日午前9時から午後12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物については通知カード、運転免許証などの本人確認書類、住民基調台帳カード、これは持っている方のみです。受け取りの場合は個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書、これはハガキです。申請の場合は個人番号カード交付申請書、認め印、ご無印は不可となります。顔写真については無料でお取りします。問い合わせ先は長久手市マイナンバーコールセンター、電話630178、または市民課560607までお願いいたします。次のお知らせです。火災から身を守りましょう。空気が乾燥するこの時期に注意したいのが火災です。11月9日から15日まで秋の火災予防運動が行われます。この機会に住宅における火災予防の3つの習慣と4つの対策を確認しましょう。3つの習慣。寝た箱は絶対にやめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどそばを離れるときは必ず火を消す。次に4つの対策。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために防災品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体に不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。皆さんの住宅には住宅用火災警報器は設置されていますか？定期的な点検はされていますか？電池は切れていませんか？住宅用火災警報器は皆さんの命、財産を火災から守るために必須の機器です。少ない費用負担で大きな効果をもたらす機器です。この機会にまだ設置されていない人は設置しましょう。また設置している人は定期的な点検を、10年を迎える方は交換をお願いいたします。10年目を目安に取り替えましょう。次ですが、季節性インフルエンザの予防。季節性インフルエンザは流行があり、一旦流行が始まると短期間に多くの人へ感染が広がります。例年12月から3月が流行シーズンです。予防のポイントとしては、流行前にワクチン接種をする、帰宅後はうがいと手洗いをする、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取を心がける。このインフルエンザにかかった場合は早めに医療機関を受診しましょう。このインフルエンザについてのお問い合わせは健康推進課、電話 3300までお願いいたします。次に美産だよりをお送りします。この美産とは日進市、三好市、東郷町、豊明市、長久手市による美産地区の自治体間連携事業として、各市町の情報を総合掲載しています。その中より今回は日進市からのお便りをお送りします。美しい愛知づくり講演会2018 in 日進というタイトルです。美しい愛知づくりを進めるため、愛知県が毎年実施している美しい景観形成の重要性について考える講演会です。 NHK のブラタモリに出演したお二人による講演です。ぜひお越しください。時は11月7日水曜日、13時30分から16時50分、13時開演です。13時会場です。第1部は13時40分から15時10分。講師は山村明さん、京都大学大学院人間環境学研究科の准教授です。第2部は15時20分から16時50分。講師の方は浅野聡さんで、三重大学大学院工学研究科建築学専攻の准教授です。料金は無料です。申し込みはいりません。直接会場へお越しください。問い合わせ先は愛知県公園緑地課、電話 052-954-6612 にお願いいたします。さて、次はドクターからあなたへのコーナーです。今回は、歯周病ってどんな病気？鈴の木歯科医院の鈴木博信医師です。テレビの CM でもよく聞く歯周病、皆さんはご存知でしょうか？世界で一番患者数の多い病気として、ギネスにも認定されています。今回は歯周病について簡単に説明させていただきます。歯周病の原因は歯垢です。歯垢は口の中に存在する常在菌と、その常在菌が作り出す物質が絡み合ったもので、強い粘着性を持ち、歯の表面に付着します。これが長く蓄積し、石のように硬くなったものが歯石です。この歯垢、歯石が歯に付着したままになると、歯茎の炎症が慢性的に続き、歯周病へと進行していきます。生活習慣病のため、加齢とともに発症リスクが上がりますが、時に侵襲性歯周病といって、10代から20代で急速に進行する歯周病もあります。歯は顎の骨の中に埋まっており、顎の骨によって支えられています。歯周病は、この顎の骨が溶けていく病気で、進行すると歯がぐらついていきます。毎日の歯磨きが大切ですが、敵はなかなか取りにくい歯垢、歯石ですので、半年に1回は歯科医院での歯垢、歯石除去をお勧めします。また、悪い歯並びや噛み合わせ、タバコは歯周病を進行しやすくします。歯周病が全身の病気と関係していることも分かっており、その中でも糖尿病とは関係が深く、合併症の一つです。その他、歯周病になっている方は健常者に比べて動脈硬化、脳梗塞、誤嚥性肺炎、早産、低体重児出産になりやすいです。最近では歯周病治療を受けることで腸内細菌のバランスまで改善させるという研究結果も出てきており、単なる口の中の病気ではなく、全身の健康に関係していることも分かってきています。 ドクターからあなたへをお送りしました。さて次は一平と一服第61回。このコーナーは長久手市長は長久手をどんな町にしたくて、そのために何に取り組もうとしているのか、その思いを市長の語り口でお伝えします。皆さんと語り合うように一緒に未来の長久手のことを考えてみましょう。また長久手ホームページ女手家紋もぜひご覧ください。長久手市ホームページのトップページから女手家紋をクリックします。さて今回の一平と一服は落ち葉という題がついています。秋の風物詩といえば落ち葉ですが、皆さんはどのような印象を持たれているでしょうか。吐いても吐いてもすぐに庭先を汚してしまう厄介者でしょうか。子供にとっては落ち葉は格好の遊び道具です。落ち葉が敷き詰められると地面はふかふかの絨毯となり、飛び込んでも痛くありませんし、斜面を楽しい滑り台へと変えてくれます。また植物にとっては落ち葉は大切な栄養素です。落ち葉は発酵し微生物に分解されて腐葉土となり、新しい葉をつけるための養分となります。冬越しする昆虫にとっては落ち葉は暖かい寝床となります。落ち葉を落ち葉と思うのかゴミと思うのかは価値観なのです。人間関係がうまくいかないとき、価値観が合わないとか性格が合わないといった言葉がよく出てきます。私は性格については持って生まれた性分や育ってきた環境による影響が大きく、なかなか変えられるものではないと思っていますが、価値観については学び理解することである程度は変えられるものだと思っています。さまざまな人たちのさまざまな価値観を理解するということは、これから人と人が支え合って生きていく地域福祉の実現に必要なもので、これから人が社会生活を営む上で他人のためにも自分のためにもそれぞれが身につけなければいけないものだと思います。以前おおらかさは自然から学ぶのが一番だとお話ししましたが、おおらかさとは多様性、つまり様々な価値観を認めて受け入れることだと考えています。様々な価値観を学ぶ上で最も良い手本となるのはやはり自然だと思います。人工物に囲まれた便利な生活に慣れてしまうと、何でも思い通りになるという価値観となってしまいがちです。そうするといずれ人付き合いも暑さ寒さも子供が泣く枯れ葉が落ちるといった当たり前のことさえも煩わしいと感じ受け入れられなくなります。自然のようなあるがままでコントロールできないものを学び、人間も自然の一部であることに気づき、煩わしさを受け入れられる価値観を身につけることがこれからの社会に求められているのだと思います。これから落ち葉の舞う季節となりますが、季節の移ろいなどを通じて自然をよく観察すると、これまでは気がつかなかった物事の良し悪しに気づき、自分の中に新しい価値観が生まれるはずです。それは自身の物事の捉え方を変え、おおらかさを身につけ、煩わしさを受け入れる一助になることでしょう。一平と一服でした。では、それでは裏表紙の下段にある町の話題です。僕もびっくり、Nバスレア車両。今回はぜひ皆さんに知ってもらえたらと思います。Nバスのレア車両についてご紹介したいと思います。投稿者は観光大使の方です。右隣にある QR コードより調べてみると、車両自体がハイブリッドで、 そこそこレアであり、それに加え、ハイブリッド車は20台しかないそうです。こんな意見が書かれていました。最後に統計情報をお知らせします。平成30年10月1日の人口です。総人口は58,110人、プラス67人。そのうち男性は28,821人、プラス14人。女性は29,289人、プラス53人です。世帯数は23,684世帯で、プラス25世帯でした。9月の月間移動数は、転入228人、転出188人、出生45人、死亡18人、うち孤独死、孤立死はありませんでした。次に9月の交通事故。死亡はありません。重傷は1人、軽傷は25人でした。9月の犯罪発生状況は、刑法犯は27件、うち侵入等はありませんでした。統計情報をお知らせしました。これで広報長くて11月号を終わります。いつの間にかひんやりとした空気が混じり、晩秋の風になりましたね。体調を崩されないようにお過ごしください。